ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ちょっと一休みいたしまして、科学の進歩が今どうなってるかっていうお話を途中までいたしましたが、ここではちょっと一休みでですね、まずちょっと私ずっと気になってることなんですが、批判をするとですね、自分が不幸になるという原理があります。私も批判ばかしてるように見えますけど、実は私ね、批判はですね、いや、それも今頃やめようかなと思ってるんですけども、個人の批判っていうのはほとんどしてないんですね。で、どういう批判をしてるかっつったら、政府とか、国会とか、それから官僚、霞が関ですね、とか、大学とか、東大とかですね。それから、まあそういう組織、NHK、こういうのは批判してますけども。まあ今のところあまり個人はやってないと思うんですね。それはどうしてかっていうことなんですが、まあ、それもちょっと最近反省してるので、ちょっとここに話をしてるんですが、個人っていうのはね、いろいろやっぱり考えがあるんですね。もちろん悪徳の人もいます。世に盗人の種はつきまじといった石川五右衛門と同じでですね。まあ人間というのは暗い一面を持ってるわけです。で、他人を蹴落として自分だけ良くなろうと思う、そういう邪悪な心を持ってるんですね。それから批判されたくないとかですね、自分の身を守りたいとかですね、山ほど汚い部分を持ってるもんですから、自分も汚いのに他人の汚いところを批判するのは、第一、もともとはものが間違ってるわけですね。ほんで、今から40年ぐらい前ですね、あれは。私いろいろ考えたり、それから偉い人に相談したりしまして、これから世の中でいろいろ活動しなきゃなんないけども、批判についてどう考えたらいいだろうかっていうことを質問しましてね、教えてもらいました。その時は個人の悪口を言わないことと。まあ、つまり悪口は絶対いけない。嫌いとか悪口とか、まあ、スキャンダルに属することですね。そういうことはもう口にしないがいいと。で、批判をするんであれば、組織をやれと。しかもその組織っていうのは、自分よりか圧倒的に力の強いところをやれと、まあ、いうふうに、それがいいんだって言われまして、確かにいろいろその時考えまして、まあ30年ぐらいか40年前ですから私も若かったんですけども、まあその通りいたしました。NHK は批判するけど、NHK に出た誰が悪いとか、それは絶対言わないと、まあいうふうにしておりましたね。それから学者を批判する時も東大とかですね、学術会議とか、まあそういうものを批判することにいたしました。で、それでまあある程度は良かったですね。ですから、特にその、まあ、個人が好き嫌いがあんまりないもんですから、NHK が嫌いだとか好きだとかいうことはありません。しかし、1年ぐらい前、ある人からですね、武田先生は NHK が嫌いだからと言われて、ドキッとしましてね。あれ、自分が NHK の批判をしてるときに、やっぱり NHK が嫌いのように見えるんだな、というふうに思いまして、これまあ、このひばりクラブでもちょっとお話をしました。で、その一つはですね、理由はですね、批判をするっていうことは何かっつったら、その世の中の悪い部分に目をつけるわけですね。まあもちろんそうですね。自分が悪いと思ってるわけです。NHK であれば、まあ非常に簡単に私の NHK の批判を言えばですね、国民から視聴料を取ってるにもかかわらず、国民のための放送をしてないっていう、まあそういうことの一点だけなんですね、僕ね。まあ民放はほとんど、私批判しておりません。まあ民放も時々批判しますけども、NHK の批判に対しては全然少ないんですね。それはどうしかったら民放はまあ自分でやってますし、お金をスポンサーからもらってますから、思うようには動けないわけですね。だけど日本国民が NHK っていうのを作って、視聴料を納めている、受信料を納めているってことはどういうことかって言ったら、私がお金払いますので、すいませんが、ちゃんと放送してくださいね。利権とかそういうのによらずにですね。国の権力とかそういうのによらずに、ちゃんと国民が必要なことを放送してくださいねっていう意味と僕は思ってるんです。それが違えばまた NHK からいろいろ発信していただいた方がいいんですけどね。僕はそう思ってる。ところが NHK を実際に見てみますと、まあ、ニュースではほとんど中国の状況も2年ぐらい前からひどい状態になってるわけですね、中国は。それで民間の中国に出ていった日本の企業は次々と引き上げてるわけです。まあ、最近では、どっかの会社の人が中国政府に逮捕されましたね。 まあ普通の仕事として行ってるにもかかわらず逮捕されましたね。まあそういう危険もありますし、だそういう危険も知らせなきゃいけないんです。知らせるのは NHK しかありませんね。それから、まあいろんな会社、まあ最近はソニーですけど、それ以外にも京セラぐらいから始まって、次々とキャノンとかね、中国に進出した企業が撤退しております。まあそれはもうこういう大きな会社が撤退するわけですから、非常に大きな、まあ原因があるわけですね。その原因について国民、日本国民が知らなければならないことは、NHK が放送してくれるっていうのが前提なんですね。まあということで、まあその NHK がまあ受信料を取ってる限りはちゃんとした義務、国民に対する義務を果たしてくださいと、まあいうことを私としては言ってるつもりなんですが、最近ちょっと考え直しましてね、もうそれもやめようかと。いや、そうすると世の中に批判っていうのがなくてね、悪い点がちょっとわからないんじゃないかなっていう、まだ心配がちょっと半分あります。しかし、ここに書いた原理はそうなんですね。批判をすると、批判をした本人が不幸になります。これどうしかったら、批判というのは暗い面ですからね。もう人間ってのはね、もう暗かったり明るかったりするんですよ。僕の心の中にも悪い心もあるし、いい心もあるんですね。ところが、批判とかそういうのをやり始めますと、自分の心の内で、悪い心の方が育っちゃうんですよ。どうしても。で、まあ、非常にわかりやすく言えば、まあ、イエス様の言われたことを素直に信じて、それで NHK の批判もしなければ、私は幸福になります。必ず。だけど、イエス様のお言葉を聞かずに、僕、キリスト教じゃないですよ。それでよく言っておきますが、イエス様の言葉を聞かずに NHK を批判してたら、僕は不幸になります。ええ。で、それは、まあ、どうしてかっていうことなんですけど、少し理屈っぽいことだけお話しますとね。今、イラン戦争のおかげで石油がちょっと途絶えがちですよね。まあ、完全に途絶えてるわけじゃないんですけど、まあ、途絶えがちですね。そうすると、もう大変だ大変だって、まあ、新聞も言うし NHK も言ってたような気がするんですね。ところが日本の備蓄は、まあ、大体昔流で1年、今流で2年あるんですね。昔流と今流というのは、蘇生も、必要な、こう、社会活動も違ってますし、それから、その量自体も変わっておりますし、まあそういうことがいろいろあってですね、まあ現在の日本の備蓄量というのは、公式には1年分ぐらい言われてるんですけども、現実のルートをずっと調べますとね、2年分ぐらいあるんですね。それから、これは供給側の問題もあってですね、昔はもうホルムズ海峡ならホルムズ海峡が通れなかったら 100% アウトだったんですけど、現在は別のとこにもパイプラインがありましてね、そっちからも結構 40% ぐらいは出てくるので、まあそういう意味も加えると現在は2年分ぐらいですね。ですから十分にあると。心配ないですよとこう僕が言うと。そうすると、ナフサが足りないからつって、もう変なことがいっぱい起こりましたね。で、これについてどうかっていうことなんです。これについて批判っていうのが、一番つまらない批判はですね、こう言ったら恐縮なんですけど、つまらない批判は、武田は備蓄が十分にあるって言うけど、現実にナフサが足りないじゃないかと。ナフサは石油から作るんだから。全然問題ないと私が言ってたけど、実際は足りないじゃないかと。だから武田の言ってるのは間違いだっつって散々批判する人がいます。この批判はダメなんですね。どうしてダメかって言いますと、石油はちゃんと政府の責任で備蓄すると言ったらですね、それを管轄する通産省は、石油が入らなくなった時に困ることというのを、ちゃんと国民のために真から心配して対策を取っとかないといけないんですね。もちろんナフサっていうのは石油の主要な製品の一つです。石油ってのはいろいろありますね。暖房用の石油とか、交通用の石油とか、化学用の石油とか、地面を舗装するときの石油とか、いろいろ用途があります。で、石油っていうのは非常にその供給が不安定であるってことも確かで、それで備蓄が必要なんですね。で、政府が備蓄するということは、これはやれませんけど、これはやりますなんていう、航空機は飛べなくなりますが、石油の備蓄はしてありますとか、皆さんは寒さに震えても暖房用の備蓄はありませんとかいうのは備蓄に入らないんです。すごくレベルの低い、 まあ、世界全体が見えないとか、日本全体の工業界が見えない人は、石油からできるものがなくなるのは政府の責任じゃないと思ってるかもしれませんが、政府が責任を持ってるのは国民に対して責任を持ってるんであって、まあ、暖房、寒さがに強い人はいいですよっていうわけじゃいかないんですね。ナフサは特に中心のものですから、石油製品の中心のものですから、石油が、の供給がダメになるとは、日本だけがダメになるわけじゃないんで、他の国も全部ダメになりますからね、応募。で、私が見る、私はまあ、科学者なんで、産業界もよく知ってるんで、私が見る、石油の備蓄っていうのは、そういう観点で備蓄してんじゃないんです。今の政府がですね、国民からどんどんどんどんお金を取り上げようとしてるっていうのは皆さん知ってますよね。それと同じなんですよ。形だけなってれば、そこに間違いがあることを分かってても、言わなくてもいいっていうことなんです。それはどうして言わなくてもいいかっていうと、それはマスコミが乱れてるからなんです。NHK がちゃんとしてればですね、NHK があらかじめ国家は、日本国は備蓄が十分だと言ってますが、実はそうじゃないんですと。石油からできる主力製品の一つのナフサは備蓄されてない状態なんですと。で、それはね、石油が来なくなったから突然ナフサの工場を作るわけにいかないんですね。どっかから輸入してるわけですから、輸入してるやつも同時にダメになるわけですよ。世界的なもんですからね。石油っていうのは。だから、なんて言うんですかね。物を批判するときに、これは難しいんですね。批判するときに、大体は人を憎んで批判するっていうことになっちゃうんですよ。この例はそういう例で挙げてるの。ちょっと難しいかもしれませんけど。私、話し始めて、ちょっとこれ難しいかなと思ってたんですけども。石油の備蓄は十分だけど、ナフサはないんですっていうのは、実は備蓄のうちに入らないんですよ。全然。だけど、石油の備蓄とナフサの備蓄っていうことをちゃんとつじつまつけて、結局は石油の流通がいかなくなった時に、日本人が困らないのかと。非常に困ることがないのかと。しかも、寒さとか暑さとか食料とかそういう基本的なね、ものです。ナフサだったらまあ工業製品ですけど、まあそういったものが欠けて、例えば簡単に言えば、患者さん用の注射器がなくなるとかね、まあそういうことですから、ナフサがなくなるってことはですね。ですから、そういうことが起こらないようにするというのが石油の備蓄なんですね。で、それをですね、例えばまあ今度そういうことが起こったんですけど、武田は、石油の備蓄がちゃんとあるというけど、ナフサがなくなったじゃないかと。それ僕に言ってもちょっと関係ないんですね。それはナフサの備蓄があって、日本人が石油について、石油製品について、まあ、ものすごく関係ないやつは別にしましてね。やっぱり主力のものは日本人が困らない。まあ、病院が必要な注射器があればそれはできると。まあ、いうふうになってなきゃいけないわけですね。それをもって、まあ、経産省の仕事なんですね。それはだから、日本のように非常に難しい国ですね。全体の総合力非常に難しい国では、そのために、経産省に優秀な人を入れて、日頃から一生懸命統計を取ってもらい、そして議員さん、国会議員さんとも話をして、まあ、日本人がひどいことにならないように手配をしとくということは、まあ、言えば当たり前のことなんですね。この当たり前のことが実施されてないということが問題なんです。もう一つ私はもう前から言ってるんですけど、ホルムズ海峡が危ないにもかかわらず、あそこを日本の石油の通過量が比率が 95% であるっていうのはいくらなんでもおかしいと思うっていうことは私も言ってるんですね。誰を批判するじゃなくて。やっぱりかつて3分の2以上になったらいけないってだいぶ言われたことがあるんですよ。石油危機の時にですね。ですからそういうのを考えて、いろんな先から石油を輸入するような体制に日本をしなきゃいけないってことを言っております。ちょっと今日はその批判というものに対して、批判するっていうのはなぜその批判する人が不幸になるかっていうと、批判は相当よく考えないと本当のところに行かないんですよ。ですからうっかり批判するとそれが個人の批判になっちゃうんですね。例えば石油が来なくなったらナフサが足りなくなったけど、石油の枯渇は大丈夫だと武田は言ったけどなんだっていう、そういう論理の組み立てですとね、それは個人に向かって批判の矢があるんですね。 その人が本当に日本全体、日本国民に対する心配ではないんです。これは朝日新聞とか、それから NHK が僕に対する批判も結構するんですけども、それの時にいつも出てくることなんですね。つまり、本来やるべきことをやらないで、そして、憎らしい相手を懲らしめるために言う論理があるんですよ。それが批判をすると、その本人が不幸になる。そういう理屈の中身なんですね。ちょっと今日難しかったかもしれませんね。どうも失礼いたしました。